こんにちは、大宮です。秘密基地始めましたを始めていきたいと思います。 YouTube の動画をいつもご覧になってくださっている方に、初めに言っておきたいんですが、こちらの方は動画といっても基本的には声専門の、まあ、ラジオみたいなものなので、そちらの方映像の方を、期待して見られた方は今すぐ、動画を閉じてください。はい、ここからは30分間ラジオですから、ほとんどラジオです。はい、そういうわけで進めていきます。もう春、今暖かいですよね。本当にもう随分こうなんていうかな、寒さも抜けて朝もそんなに辛くないし、ジョギングもだいぶ楽になってきたなって思う今日この頃なんですけども、まあね、撮影がねすごく楽しくてねしょうがないんですよ。近所回ってるのもそうなんだけど、今ねこうなんだろう、まあ、いくつか撮りたいのあるんだけど、まずはねそのちょっと遠出して他県に行って、例えばまあ四国あたり行ってとかね、行ってこう島々を巡っていろいろ撮影したいなとか、そういった欲求がムクムク湧いてきてね、時間があるとねちょっとこうトマト屋さんにもアドバイスもらいながらね、見どころはどこなのか、まあ彼はすごくリア充だから、全国いろいろ飛び回ってるんで、いろいろいいとこしてるわけですよ。で彼にこう見どころというか撮影ポイントみたいなの教えてもらったりとかね、いろいろこう聞いて回ってますね。はい、なんかこう本当にね楽しい。はい、今ちょうどね今日昨日とかもそうなんだけど、ちょっと近場にね梅とか、あとはなんだっけ、タンポポ違う、菜の花だ、菜の花の、名所があって、ちょっと撮影に出かけてきました。で梅の方はかなり綺麗に撮れてね、それは近々ちょっとあ近々っていうかこれあれだ、YMR チャンネルの動画の方のアップも今実は準備してて、これさ、収録日がね2019年の3月の10日の、5時前なんだけど、未だにまだ手つけてないけどね動画の方には、まあ、これからなんとか頑張って今日か明日あたり配信になるできると思います。はい、それでねあやべ時間がない。今日のお題はね2019年春のタイプ別カメラ購入指南っていうね、ちょっと詳しそうな方が聞いたら、絶対違うだろうみたいな反感を買うこと必死なネタをちょっと扱っていきたいなと思います。今 BGM で流れてるのはいつもお世話になってるサンドスライプさんで Wise Guys をお届けしております。ちょっとね今急に、時間がないこと気づいて駆け足で行っちゃいましたけど、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。本編の方に入っていきます。ちょっとオープニングの方で漏れていたことから先に話をしていくと、今ですねちょっとモニターの方を修理に出しました。いつも僕が使ってるモニターって、まあ、業務で使ってるモニターって映像さんの CG3184K っていう、まあ、ハイエンドな単体で50万超えるようなモニターなんですけど、それがね買ったのがだいたい何年前だ、5年近く前かな、なんだけど不調でですね修理に出したんですよ。どういったところが不調だったかっていうと、自分がその問題だと思ってたのは一つだけだったんだけど、ハイエンドモデル、カラーエッジシリーズのモデルなんだけど、そのハイエンドのモデルっていうのは他のモデルと違ってキャリブレーター、まあ要は光を測る、まあ、色を測る機械みたいなのが、まあ、そのモニターの上あたりについてて、それが、まあ、ぴょこっと飛び出してきて、速攻でする、色を測る、みたいな機能がついてるんですよね。これは多分ご存知の方たくさんいると思うんだけど、で、僕が買ったその CG3184K は、買った時から、買って1ヶ月ぐらい経ってからもうすぐにそれが動かなくなっちゃって、まず1回目の修理に行ったんですよ。で、そしたら、そこのハードウェア部分の不具合で、で、そこは交換されてきて、戻ってきたのが4年ぐらい前。で、ついさ、1年ぐらい前からね、またそれが効かなくなってて、またおかしくなっちゃったのかな、みたいな感じだったんだけど、まあ、ただ、もしかしたら、GPU のね、 Mac 側の問題なのかもとは思って放置したんだけど、まあさすがにもういいかなと思って修理、出したんですよ。そしたら、代替機が届いて、今僕代替機を使って作業してるんだけど、その代替機を触ってみるとね、いろいろこう、その、キャリブレーターの速攻部分だけじゃなくて、他にもね、なんかね、僕が Mac の不具合やと思ってたような、まあ画面のちらつきだとか、そういう、あとまあ、リフレッシュレートの件だとかもいろいろあるんだけど、それが、そこら辺がね、この代替機の方だと、不具合っぽいのがないんですよ。ってことは、これは僕が使ってたその CG3184K の不具合だったんじゃないかなと思って、メールでね、補足説明としてね、映像のサポートさんにね、送っておきました。もう大変ですよ。これでもう最後の修理になってほしいって本気で思う。ね、高いモニターなんだから、そこら辺はしっかりしてくださいよと。僕今まで何台もモニター買ってきてますけど、修理に出すモニターなんて僕初めてですからね。うん。モニターなんて何もしなくても10年ぐらい使えるもんじゃないですか。5年ぐらいしか経ってないけど、2回も修理行くっていうね。しかもそれがハイエンドモニターってもうしっかりしてくれ、映像さんっていうね。ちょっとクレームうん。苦言みたいなもんになっちゃったけど、そんな感じです。はい。じゃあ、本編の方行きます。2019年春のタイプ別カメラ購入指南なんですけど、これはね、本当はちょっとトマト屋さん今回迎えて話したかったネタなんですよ。なんでかっていうと、その、トマト屋さんは以前ちょっと僕も番組で話しましたけど、かなり僕とタイプが違ってて、撮りたいものが明確に違うんですよ。僕は、なんだろう。例えば映画みたいな、シネマルック的な、非現実感みたいな映像を撮りたいのに対して、彼はもうあるがまま、もう見たままを切り取りたいっていうタイプなんですね。はい。そうなってくるとね、こう、いろいろ、そもそもカメラ選び、レンズ選びとかね、もしくはまあ収録フォーマットとかそういう話にまで及ぶわけですよ。だからそこら辺でいろいろこう、お互いの、意見をね、交わしながら話ができればなと思ってね、いたんだけど、まあ、残念なことにね、まあ、彼また、まあ、リア充だから、どっか飛んでっちゃいました。はい。約束したんだけどなみたいな。で、今回は僕一人で話をしていきますが、最近は2月あたりから確か、ね、各社、かなりハイエンド機はこう投入してきて、いろいろこう、プレスが、どんどん打たれてるけど、その中では、つい最近だとね、確かシグマのフルサイズミラーレスが出るとかっていう話も出てたし、あとはソニーのやつもどうやら、近々出るらしい。ただ、ナブショーとかなのかな、あれは。だからその、アルファの、7S マーク3かな。うん、超高感度に強い。まあ、超高感度カメラっていうか、映像を特化したやつね。あれの後継のマーク3が出るんじゃないかみたいな噂もようやく出てきたかなって感じなんですよね。うん。シグマの方はフルサイズミラーレス、ようやくね、シグマもいよいよフルサイズですよ。ミラーレスで2000万画素 ×3。まあ、だから6000万画素って歌うのかもしれないけど、実質、2000万画素。ね。それでもって、なんかフォビオンセンサーの、確かなんだっけ、作りが今のそのクワトロとかと違って、当初の、まあ昔の方式に切り替えるという噂も出てますよね。僕はこのクワトロっていうのは詳しく自身では使ってないんで分からないんだけど、画質に対してはまあ問題は全然超いいと思ってるんだけど、ユーザーの間からはね、なんか、まあ前の、センサーの方がいいみたいな声が上がってたようで、それを原点回帰というか元に戻すそうです。うん。ここら辺はちょっとね、なんか、珍しい、なんていうか、紆余曲折というか、一歩進んで二歩下がる的な感じなのかなと思ってますが、シグマだから、絶対に外れがないと僕は踏んでますね。使い勝手は最悪だと思うんですよ。最悪。もうブラックマジック以上にもう、ド M なね。ド M? うん。人しか使えないようなね、カメラになってくださるんだけど、画質に関してはもう世界最高級、最上の、画質になると僕は踏んでますね。2000万画素。でもこうなってくると、なんだ?フルサイズ投下してないのは、あれか。オリンパスぐらいかな?なってきてね。オリンパス自体は、その、フルサイズのカメラ出す気はないって、はっきり、その、開発者インタビューでも言っちゃってるから、もうまだまだ、ここ、何年か後までは、やっぱ出さないんでしょう。 まあ、それがいいのか悪いのかはまあ別として、多分まあユーザーとしてはね、その価格は上がっちゃうけどフルサイズっていうのは確かにアドバンテージがあるので、まあ、また悩ましいことになるのかなみたいな、そんな感じじゃないですか。なので、まあ、今回はね、僕、トマト屋さん目線でまずちょっとおすすめのカメラちょっと話します。ね、僕がトマト屋さんだったらね、トマト屋さんっていうのは、さっき言ったみたいに、あるがまま撮りたい。被写界深度は深く。被写界深度深くね、浅くないんですよ。だからボケが少ない。で、なおかつ、彼が言ってたのをまんま引用すると、極力広角で撮るって言ってましたね。どれくらい広角なのかわからない。だいたいまあ24ミリぐらいなのかな。うん。あまりまあ20ミリとか言ったら広角すぎるからあれだけど、24から多分まあ35ぐらいの間なのかもしれない。はい。だからそれぐらいのカメラで使って被写界深度深く撮って、極力綺麗に撮りたいってなると、まあ僕だったら確実に、まあ α7-3 と、あとは、まあ、そうだな。α7-3 かな。おすすめするのは。おすすめしますね。で、撮影形式は、JPEG でいいんじゃないかと思ってます。はい。この α7-3 っていうのをちょっと説明するまでもないと思うんですよ。もう今、ね、ここ半年以上かな？発売されてからもう、ずっとですよ。ずっと、もう各カメラ屋さんの売り上げトップ3、どころかもう常に1位を独走状態で、もう品切れがずっと最近まで続いてたっていう、なんていうか、すごいカメラですよ。ハイエンド機ではないんだけど、ミドルレンジかな？今はいくらぐらいだろう？ 24、5万ぐらいかな、今。本体だけで。フルサイズのミラーレスカメラ。ね。α7-3。これはね、僕自身もめちゃくちゃ欲しかったんですよ。自分がそのポケットシネマカメラ 4K を買うまではね、やっぱりボディ内の手ぶれ補正もそうだし、ダイナミックレンジ広いし、あとはデザイン最高だし、使い勝手もいいし、なんというか、弱点らしい弱点が一切ないじゃないですか。あったかな？なんかちょっと不具合が何か問題がなってるような気がするけど、それはまあしょうがないからいいとして、とりあえず作品を撮りたい方でもめちゃくちゃおすすめだし、そのスナップショット的にね、トマト屋さん的に、単純に 気軽にというかな、その後編集なしで広角で、被写界深度深くして撮りたいっていう層にも全く問題なく、使いやすい使えるカメラかなっていうか、あのカメラで不満出る人いたらもうなんて、まあ出る人というかいるだろうけど、あれで不満出たらもう何買っても不満出ると思うんだよね、みたいな。そういうカメラじゃないですか。うん。だから、まあね、今、まあその予算の問題があるからね、別に万人に向けておすすめってわけじゃないんだけど、フルサイズで極力いい映像、まあ写真とか映像とか撮りたいっていうのであれば、かなりおすすめなカメラなのは間違いないです。で、さっき僕がちょっと先に出したポケットシネマカメラ 4K っていうのが僕自身の一番の推しであるのは、多分これ聞いてくださってる方であれば、まあ予想はついたと思うんですよ。まあ理由としては、つい最近もね、アップデートされていよいよ出た、ブラックマジックローっていう収録フォーマットの登場もあって、なおさらそのおすすめ度が上がったんだけど、単純にダイナミックレンジ広いし、なんていうかな、そのローで撮れるっていうその圧倒的な、優位点。例えばさっき、α7-3 だと確かに画質いいしもう最高なんだけど、動画データ、動画の撮影に関して言えば、その動画の収録フォーマットが、まあ、その圧縮データなんですよね。420の MP4 かな。で、S-Log2 とか S-Log3 で収録できるっていう形式なはずなんだけど、なんていうのかな。所詮8ビットみたいな。はい。8ビット、420の8ビットで MP4 でってなっちゃった時点で、 もう今はもう今見たらもう耐えられないと思うっていうか、あの、うん、まあ見たんだけど見たんだけどか耐えられないですね。全然いじれないし、なんというか細部もやっとしてるし、楽しめないんですよ。確かにそのピクチャープロファイルみたいなものをニュートラルとかスタンダードとかそういうのにして、決め打ちでポンって撮って、後から編集、色編集とかすることもなく使うんだったらいいと思うんですよ。それはだから、それこそ、トマタさんですよね。後から編集して色を、こう、ルックを変えて、クリエイティブな、なんていうかな、作業に持ち込みたいって方には、あんまり向いてない。それはアルファ7-3だけじゃなくて、他のほぼすべてのカメラ、一眼レフタイプのカメラはほぼすべてそうなんですよ。その、後から編集した時のデータがあまりにもチープすぎて、動画データがね、が向いてない。だから僕の場合は、後から編集ガリガリしたいっていうか必ずするので、ローっていうのが必須なわけです。ロー必須じゃないけどね。まあ、444の、12ビットっていうね、この、超えられない壁を二つぐらい飛び越えて先に、その、α7-3 の持っているその動画の収録フォーマットってだけに限って言えば、超えられない壁のさらにその、また先の超えられない壁の先にあるのが、ポケットシネマカメラ 4K の持っているブラックマジックローだと思ってます。はい。それぐらいすごい。これは今回ね、今回で下手したら今日中に動画の方をアップ、YMR チャンネルのチャンネルに動画アップしますが、いいですよ。本当に。で、ここまで話してちょっと長くなったんで、ここまで言うとね、フルサイズでその α7-3 高いじゃないですか。他にもっと安いカメラないのって風になった時に、意外なところで2番目におすすめしたいカメラ、一般の方々にね、のが、実はあって、それが、ペンタックスの K3 Mark II なんですよ。ね。これ、多分、え?って思う方もいれば、何それ?って思う方もいると思うんだけど、このペンタックスの K3 Mark II っていうのは、実は、だいぶ古い機種で、確か2015年ぐらいに発売されてるんですよ。で、フォーマットが APS-C。で、2400万画素ぐらいかな。で、発売当初はね、6万円だから、まあ、7万円ぐらいかな、だったと思うんだけど、なんかね、まだ、その、K3 の、まあ、次世代機、Mark III がね、来年発売されるんじゃないかって、ようやく噂されてたぐらいなんだけど、最近また値上がりしちゃってるんですよ。1万円ぐらい上がってて、なんかちょっとね、そういう意味ではおすすめはしづらいんだけど、なんでこれをおすすめするかっていうと、めちゃめちゃ画質がいい。当時、その、デジカメランキングの方でね、取り上げさせてもらってね、まあデザインは好きじゃないんだけど、その画質は本当に良いんですよ。その、ローパスレス、ローパスセレクターとか機能を使ったなんとかってやってね、その、画質はかなりキレッキレだし、ノイズに強いし、もう、なんていうかな。だからローパスセレクターっていうのは、例えば、モデルさんを撮影するときにね、そのモデルさんがしましまのなんかこう服を着てたりすると、ローパスセレクターで、ローパスフィルターオンみたいなやると、しましまでモアレが発生しづらいとか、そういう対策もできるっていうね、結構こう、ノーアルタカは爪を隠すみたいな、そういう隠れメイキみたいなカメラでね、僕本当にデザインがあれだから買わなかったけど、本当にこのカメラはいいと思った。当時、本当にちょっとね、買いたいなって思ったんだけど、ペンタック、なんていうかな、当時は確か 5D Mark III かな、もしくはアルファ、違う、ソニーの DSC、なんだっけ、相変わらずわかんない、4K カメラ使ってたんで、サブで持つとなると、レンズのね、資産がこう分、なんていうか分かれちゃうから、悩んだらそれに買わなかったんですよ。まあだけど、今でも売ってるけど、今でもめちゃめちゃいいカメラ。なのは間違いない。残念なことにね、その値段がね、下がるところが上がっちゃってるっていうのはあるんだけど、単純にその性能とかを考えれば、今でも別に買いではあると思うんですよ。一番のネックは僕的にはデザインなんだけど、意外とこれがおすすめですよってので、今回はね、 この本題の方はちょっと終わらせていただきたいと思います。はい、これは本当に今でもね、ちょっとなんだろう、おもちゃカメラとして欲しいかなみたいなぐらいはありますね。はい、今回じゃね、今月のお題、まあ、今月のアンケートでね、デジカメ持ってますか、はいが A で、いいが B って言ったじゃないですか。これはね、まだ来てないんですよ。ね。本当にもう、もう3月も中旬に突入ですか、そろそろ。だから、まあ、今回、まあ、このやつちょっと悲しいんだけど、前々回ぐらいで、ようやく発表した、ヤムーポイント。ね。ポイント。うん。YMR チャンネルのオリジナルポイントのヤムーポイントなんだけど、ちょっと待ってください。喉が痛い。うん、ヤムーポイントなんだけど、こちらね、相変わらず詳細は決まっておりません。要は何ポイント以上が何を差し上げますっていうやつはまだ決まってません。決まってませんが、基本的にはレビュー依頼があったものをとりあえず片っ端から上げていこうと思ってます。ね、繰り返しの説明になっちゃうけど、売るわけにいかないし溜まってっても困るので、知人とか友人あたりに上げて回ろうと思ってるんですが、まあこのヤムーポイント、ね、何ポイント以上、まあ例えば100ポイント以上とか溜まった時に、先着順になるのかもしれないけど、なんか適当にポンと上げちゃうみたいな、そういうふうに今考えてます。はい。で、基本的には、今のところツイッターの僕が、なんだっけ、ツイッターの特定の、ハッシュタグだ。ハッシュタグで、YMR チャンネルだかなんだかとかって入れてもらって、YMR だ。YMR って入れてもらって投稿すると、1ポイント差し上げます。はい。で、これが100ポイントあたり、10ポイントとか100ポイントあたりで、それをポンとこう差し上げるみたいなやってんだけど、今のところですね、なんか一時的じゃねえや。一気にこうドカンとレビュー依頼が今来てて、まとまったのが4つ、5つぐらいあるのかな、あるんですよ。で、今、なんか僕の手元にですね、多いのがね、あれなんです。イヤホンなんですよ。イヤホンと、初めて来たヘッドホンが来たんです。はい。で、ここら辺をまずちょっと考えてますね。今のところプレゼントで。近々動画の方でまたね、レビューをこう、ファストレビューとして配信するけど、中にはめっちゃいいのがある。価格的にじゃなくて、性能的に。これはちょっとね、あげないねって思ったやつがあるから。それはこれから出てくる動画の方を見てくれたらね、あ、これは、これがマジなんだなってね、わかると思うんだけど、まあ、そこら辺をね、ポンポーンとこう、本当僕を送っちゃうと思うんで、多分、だからまあそれ配信してる後、間にもね、多分いくつか来るわけですよ。その、デビュー依頼が。今後そういうのもね、ボンボンね、出していくんで、僕のコンテンツのね、ヤムーポイントのね、プレゼンター、結構やばいレベルになるんじゃないかなっていう気がします。自分で言うのもなんですけど、あんまり、金銭的に、なんていうか、言っちゃうと、ちょっとね、ちょっとこれは危ないんじゃないかな、みたいな、そういうレベルのものが今後出てきそうな感じなので、今からポイントを貯めるために、ぜひね、ツイッターで、チャンネル、まあ、ポッドキャストとかね、そういったものへのリンクを貼りつつ、番組の宣伝をしつつ、ハッシュタグ、YMR、大文字ですよ、大文字で YMR、ぜひお願いします。はい。喉痛い。喋りすぎたな。そうか、いいや、これエンディングで話そう。まあ、ちょっとだけエンディング前に時間余っちゃったんでね、ブラックマジックのポケットシネマカメラの話をちょっとしていこうかなと思います。ポケットシネマカメラ 4K。今、ツイッターとかね、もしくはインスタグラムでも、ポツポツと動画、写真上げましたが、見ていただければわかるように、画質がやばいです。画質がやばいっていうか、インスタグラムが一番わかりやすいのかな？ツイッターかな？の方にですね、動画から切り出した、動画からですよ。動画から切り出した静止画をいくつかこうポンポンとアップしてますが、 あれを見てね、どう思うかですよ。普段から写真をこう、頑張ってね、現像されてる方とかが見たら、ちょっと驚く。どういう作業をしてこうなってるかって想像つくと思うからこそわかる。っていうね、なんかデータの奥深さ。ね。この、今の話っていうのはね、圧縮素材の MP4 とかのその H264 素材とかで8ビットで420でっていうのには決してない重さ、こうずしんとしたね、ちょっと重さみたいなものがね、感じられると思います。経験している人ほど。これはね、ぜひ見てほしいんですよ。本当にね、万人向けではないにしても、ポケットシネマカメラ 4K は単純にその、ダイナミックレンジだとか、あとはまあその、収録形式を含めて考えれば、多分というかほぼ間違いなく、同じレンジ、まあ、100万以内の、100万は言い過ぎか。まあ、50万以内でのカメラ系の中では、多分世界一です、今。少なくとも僕の中では、圧倒的に今一ですよね。はい。そうは言ってももちろんね、ソニーのカメラもすごくいいなってもたくさんあるし、うん。オリンパス、あとはシグマ、あとはさっき言ったペンタックスとかね、そういったものたくさん気になるカメラたくさんあるんですけど、ひとまずブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K は現状世界最高だと思っておりますよ。はい。じゃあ、そろそろエンディングに入っていくので、ちょっと話をしていきますが、今、オープニングの方でね、撮影旅行行きたい、みたいな話をしたじゃないですか。それもまあ一応仕事の話なんだけど、それだけじゃなくて、まあこれはもう、もろ仕事の方で、ドキュメンタリーが撮りたいなと、思うんですよ。その映画シネマルックなね、感じで、その日本のドキュメンタリーじゃなくて、海外のドラマチックな、まあドキュメンタリーを作りたいっていうのがあって、今、それをね、どうやったらビジネスモデル、っていうか、プランとして提供できるかなみたいな考えてて、いくつかこう思い当たるところが、思い当たるようやく思いついたのがあったんで、ちょっとサンプリングの制作に取り掛かろうとしてるところなんですよ。ここら辺が、まあ、なんだろうな。ちょっとね、あんま詳細は言えないんだけど、なかなかこう、見ない。あんまり日本では他にないかもしれないようなね、変わった、プランなんですよ。だからそこら辺はね、ちょっと、おいおい、発表できる場ができたら、ちょっとこの場でね、発表していきたいと思います。はい。で、もう一個、ちょっとこれ発表になっちゃうんだけど、実はですね、今とあるサービスサイトというか、まあいいか、うん、とあるサービスサイトで、クラウドファンディングをね、準備してます。クラウドファンディングね。もう今結構メジャーになっちゃったけど、その、キングコングの西野さんとかがね、よく、あれはなんだっけ、町屋ではなくて、キャンプファイヤーか。とかでいろいろこう自身の書いた絵本とかでもね、大きな成果を出して話題になったじゃないですか、数年前にね。ああいったものですよ。僕がなんていうかな、募金というか、お金を集めるために立ち上げたプロジェクトっていうのは、別にそのハードウェア、ものが存在するわけじゃないよ、サービスの部分なんだけど、ちょっとね、ここら辺でもね、近々ちょっと発表を、多分来週あたりにはね、実際にそれが掲載されて、ツイッターなり何なりで僕の方も詳細の方を発信する場ができると思うんだけど、ぜひね、ここら辺はご協力いただきたいなと。本当にそれはもうありがたいですね、していただけるとって感じ。なんかこう、仕事の方に絡む部分でね、社会貢献みたいな意味合いが僕は強くあると思ってて、割とマジなんだけど、なんか真面目にやってるからこそね、なんかね、こう、なんか、こっぱずかしい気もしないでもないんですよね。ちょっとそこら辺もね、多分、本当にかなり近いうちに発表できると思いますんで、またそこら辺が来たらよろしくお願いしますと。いったところで、今回お届けしましたのは、大峰と、大峰とじゃねえ、大峰でした。それではまた次回、お会いしましょう。さよなら。